こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は高齢者福祉の課題というテーマで、大阪大学教授の斉藤弥生さんにお話しいただきます。今日は第1回で、高齢社会と日本の介護、聞き手は河野滝です。斉藤さん、これから4回にわたってどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではまずは日本の高齢化の現状からお願いできますか。
はい、今月は4回にわたって高齢者福祉の課題についてお話をさせていただきますが、今日は日本の高齢者の介護、高齢者介護の全体像について、少しまとめてみたいと思っています。まず日本における65歳以上の人口、いわゆる高齢者の数は3398万人で、高齢化率は 26.7% となっています。この数は皆さんもご承知のように、世界で一番高い数字で、平均寿命も男性 80.5 歳、女性 86.83 歳で世界でトップとなっています。高齢化に伴って、ご承知の通り、社会保障の給付費がどんどん伸びていることが指摘されています。2015年度における社会保障給付費は116兆8000億円で、国民所得額の 30.99% です。まあ、これをどれだけ、多いかということを考える上で参考にしていただきたいのは、図1にありますけれども、このグラフを見てみますと、年金、医療、福祉の数字がどんどん伸びていることがわかると思います。1970年に戻ってみますと、社会保障給付費は国民所得額のわずか 5.77% だったんですね。それが 30.9% になったということは、この間すごい勢いで、高齢化が伸びていることがわかると思います。そして、約650万人の団塊の世代が75歳以上に達する2025年には、75歳以上の後期高齢者の人口が2179万人で、総人口の5分の1になるということが予測されております。そして現役世代の人口が約1割減少するということで、年金、医療、介護の支出が急激に増えることが予想されるために、政府はこれを2025年問題といって対策を急いでいます。
それから斉藤さん、介護の担い手にも変化があるんだそうですね。
はい、そうですね。日本の、介護を考えてみますと、介護はどちらかというと、身寄りのない一人暮らしの高齢者や低所得の高齢者を対象としてきたという歴史が長くて、その間、一般の家庭では、多くの家庭では家族が介護の中心的な役割を果たしてきました。で、特に、女性が担い手であるということは、皆さんの周りを見ても感じるところだと思いますが、最近10年の特徴として、主な介護者の続柄に興味深い変化が見られています。要介護者から見た主な介護者は、今でも7割が女性というのが数字ですけれども、男性の比率が2001年の 23.6% から、2013年には、31.3% というように、男性の介護者の比率が伸びています。また、この配偶者、つまり、日本の場合は長男の嫁と呼ばれる立場の人が多かったわけですが、2001年の当時は 22.5% でしたが、現在では 11.2% に約半分に減っています。このことは、介護の担い手は相変わらず、女性が担っているというところに変わりはないんですが、いわゆる、長男の嫁から娘に変わってきているという変化が、この10年、15年の特徴ではないかと思われます。
はい、では日本の高齢者介護の歴史を教えてください。
はい、それでは大体大きく3つの時期に分けてお話を進めていきたいと思います。まず、1980年代頃までのお話をさせていただきたいと思います。まず、戦前の日本には家制度の枠組みがあって、旧民法では親の扶養義務が規定されていました。また学校では教育勅語が学ばれていて、親孝行思想がその中で謳われていましたので、すべて多くの人にとって老人扶養は当然のことで、家族の責任になっていました。 それでも、まあ、生活困窮者を対象にしました法律として日本で最も古い法律は受給規則というものが1874年にできていますが、これも家族や近隣による助け合いを基本としたものでした。その後、身寄りのない高齢者や困った人たちを対象に救護法という法律ができて、生活に困窮する高齢者に対して養老院や救護施設を提供する根拠となっていきました。戦争が終わりまして、日本国憲法ができて、25条の生存権の保障の下で、まあ、生活保護法など福祉関連法が整備されていくわけですけれども、経済的に困窮する高齢者を、援助とするものは、まあ、生活保護法、そして身寄りのない高齢者への具体的な支援としては、老人福祉法という法律が1963年に、制定されました、施行されました。養老院は昔のですね、いわゆる養老院はこの法律によって養護老人ホームと名称を変えて、介護を必要とする高齢者のためには新たに特別養護老人ホームが設置されるようになりました。そして在宅福祉では今でいうホームヘルプですけれども、1962年に老人家庭方針、老人家庭方針という名称で国の補助事業が始まりました。しかしその利用は今のホームヘルプとは大きく違っていて、家族や親族の援助がないという条件や所得制限があって、長い間やはり困ったお年寄りのためのサービスという特徴がついて回りました。でホームヘルプの、まあ、ルーツということを考えると、この始まり1962年というのはヨーロッパの国に比べて決して遅い、時代に始まったものではないんですけれども、ホームヘルパーの数の推移を、まあグラフ13に示していますけれども、サービス量が限定されていた時代が長かったことを見て、見ますと、そこに日本の大きな特徴が示されていると思います。
テキスト24ページの図の3ですね。
はい、そうです、
はい、
でなぜこれだけ、まあ、ホームヘルプが長い間増えてこなかったのか、施設が増えてこなかったというと、日本の政策の影響が大きかったといえます。日本が高度経済成長を経験して福祉元年として本格的に高齢者施策が始まろうとしていたときに、まあ、不幸なことに1970年代のオイルショックが日本の経済に大きな打撃を与えることになったんですね。でそこで社会保障支出の増加を懸念した政府は、日本型福祉社会論という政策を提唱して、再び家族の役割が期待されることになったんです。日本では核家族化が進んでいたものの、3世代同居の比率は1980年で 69% とまだ高い状態でした。例えば厚生白書、1978年の厚生白書では、3世代同居の比率の高さをもって、家族は福祉の含み資産であるというようなことが書かれているんですね。で、まあ、この、3世代同居は家族の含み資産であるというのは、もうちょっと噛み砕いて言うとどういうことかと言いますと、まあ、家族が、高齢者の介護をすれば、まあ、老人福祉、高齢者施設を建てたりホームヘルプを増やしたりすることに費用をかけなくて済みますよ、そういう意味では家族は大事な資産なんだということを、まあ、政府は言ったわけです。で具体的にはどういう形で現れたかと言いますと、税制に、見られます。例えば老人と同居する家族に対して老人扶養控除が創設されたのも1979年、そして性役割分業につながる配偶者特別控除、しっかり家を、守って子育てや、介護に、従事している、主婦の方々に対して、まあ、特別税金の控除をしますよという、まあ、そういう税控除という形式で家族介護に期待が持たれるようになったんですね。でさらに3世代同居や親世帯との近居を促すために、あるいは同居を促すために、家の改築費用に助成金を出すというような自治体も現れました。ヨーロッパ諸国のように税金や保険料でを財源に介護給付やを充実させるのではなくて、税金の負担を減免するという方法で、家庭内の介護を奨励してきたと言いますと言えると思います。つまり、まあ、高齢社会を見据えてヨーロッパの国々は、まあ、 財政は厳しい中でもホームヘルプを増やし、老人ホームを増やしというような努力を70年代80年代にしてきたんですけれども、日本ではやはりその、費用負担に対する懸念から、できるだけ家族でやろうよという政策を長い間取ってきたために、福祉サービスの量が増えなかったことと考えることができると思います。
はい、およそ70年代までですね、はい、これまでのお話しいただいた内容ですね、
はいはい、
で1980年代を迎えますと、それにも変化が現れてきたんでしょうか。
はい、そうですね、1980年代というのはやはり高齢者介護、日本の高齢者介護を考える上でとっても重要な時期だと思っています。やはり政府はこのように介護を家族でという方針を続けてくるわけですけれども、やはり、実際それが難しいということ、現状がこう顕在化してくる時代だったと思います。介護サービスは増えませんし、そして、一人暮らしの身寄りのない高齢者に対してのサービスという特徴が強かったものですから、一般の高齢者にとってなかなか利用しづらいという問題がありました。そういう中で家族の介護負担は深刻化していくんですけれども、その一つの市民の声を上げる活動として、代表的なものに1980年代にはボケ老人を抱える家族の会、現在では公益社団法人認知症の人と家族の会というふうに名前を変えていますが、こういった認知症の高齢者を介護する家族の会ができていきます。そして高齢化社会を良くする女性の会、テキストには高齢化社会を良くする会と書いてありますが、正式には高齢化社会を良くする女性の会ですけれども、現在では NPO 法人高齢社会を良くする女性の会といった非常に、パワフルな、そして、介護の現場の声を、世の中に広める上で大きな役割を果たした会が80年代に誕生していきます。そして1990年代になりますと、日本労働組合総連合会、連合ですね、が調査を行うわけですけれども、要介護者を抱える家族についての実態調査ではですね、それまでですね、家族介護者は家族で介護することが理想であるというふうに思われていた日本でしたが、実は家族介護者の約半数が何らかの虐待経験があるという、厳しい現実が調査の結果から分かり、理想と考えられてきた家族介護の厳しい現実が示されたわけなんです。で、また介護する家族がいないとか、老人ホームが足りないという理由で病院に長期入院する高齢者が増えていきました。入院治療が終了しても病院にずっと長く滞在している、高齢者の人たち、そういった現象を社会的入院と呼ばれるようになるわけですけれども、介護サービスが不足するという現状を医療が肩代わりするという非常に財政的に割高で非効率な結果を生み出したことになるんですね。それで、そういう厳しい家族介護の現状と、そして、財政的にも高くつく非効率な医療と介護の関係というものを、これは直していかなければいけないということで、1989年に、ゴールドプラン、正式名称は高齢者保健福祉10カ年戦略というものができるわけです。で、これは2000年までにホームヘルパーを10万人に、デイサービスを1万箇所にというような数値目標を掲げるわけですが、実は1989年に初めてこのゴールドプランを持って日本全国の介護サービスの整備計画ができたということが言えると思います。ヨーロッパの国に比べると、30年、40年とまではいかないですけれども、かなり遅いスタートだったということができると思います。 で、そしてですね、この年は1989年というのは日本で初めて消費税 3% が導入された年でもあるんですね。で、政府はこれから消費税 3% を導入するにあたって、これからの高齢社会に備えていかなければいけないんだということを、強く訴えていたことを、記憶しているわけですけれども、そういった時代でした。で、全国の市町村はこのゴールドプランの下で、地域にどのような高齢者が生活していて、どのような暮らしをしているのかという実態調査を行うことになり、そしてその実態調査をもとに自分の自治体でどれだけのホームヘルパーが必要で、どれだけの老人ホームが必要なのかという、目安を作るために老人保健福祉計画を策定することになりました。そうしましたら、もともと掲げていたヘルパー10万人、デイサービス1万箇所という数字では足りないということが分かったんですね。そこで、ホームヘルパーを17万人に、デイサービスを1万、7000箇所に増やそうというふうに目標値が上方修正されることになりました。でも、サービス増えることは嬉しいことですけれども、その財源をどうするかということになるわけです。で、政府はですね、同時に介護保険という新たな財源を確保する、プランを考えて、国会に提出し、1997年には国会で介護保険法が可決され、2000年4月に、全国で介護保険制度が開始されるという、そういう流れになっていきました。
はい。で、2000年から介護保険スタートですけれども、意識などは変わったでしょうか？
そうですね。やはり、この介護保険制度の詳細については、1月に詳しく、この講座でもご紹介することになっておりますので、今日は制度の詳細についてはお話ししませんけれども、とにかく、介護保険制度は日本の介護の文化を、180度変えたと言っても過言ではないと思うんですね。特に、介護の社会化という言葉が使われていますけれども、介護保険制度が始まった2000年には介護サービスの受給者数は全国で149万人でした。それが2014年には493万人まで、3万人にまで増えているんですね。で、これは25ページの図4を見ていただきたいんですけれども、施設サービスももちろん増えてはいるんですけれども、特に居宅サービスの増加が著しいものがあることがわかると思います。2000年の4月の時点では、97万人だった利用者が、2014年の4月には、366万人にまで増えているという、このように、このような増加を見ても、かつて福祉のお世話になりたくないとか、他人の介護を受けたくないと思う人が多かった時代に比べて、大きく人々の意識が変化したことは確かだと言えると思うんですね。そういう意味では、日本のこの介護保険制度の導入というのは、日本において介護の社会化、そして介護の文化を大きく変えるという、非常に、歴史的に見て大きな役割を果たしたと言えると思います。またこれまで の介護保険の前の措置制度の時には、行政がどれだけ生活に困っているかどうかといった視力調査や、それから身辺調査などで本当に、その高齢者のお世話をする人がいないのかどうかといったような生活困窮度を調べることがありまして、なかなか一般の高齢者にとってサービスが利用しにくいということが言われていたんですね。しかし介護保険制度では、利用者自身がサービスや事業者を選んで、利用者と事業者の契約によりサービスが提供されるようになりました。医療保険と似たような感じで、医療保険証、私たちは日頃から医療保険を払って医療保険証を持って、体調が悪いとき、病気になったとき、怪我をしたとき、保険証を持っていけば、病院で診察を受けることができる、治療を受けることができる、このような形に介護もなったんですね。で、非常にこの利用しやすくなったために、利用者の心理的抵抗というものが少なくなりました。また質の高いサービスを目指して、サービス事業者間の競争がこの制度では期待されています。この回でも 4回目ですかね、ご紹介させていただきますが、協同組合でありますとか NPO 法人、そして営利企業などいろいろなサービス事業者がサービスを競い合って、できるだけ良いサービスを提供しようということで、介護サービスの提供に純市場の仕組みが取り入れられたのも大きな特徴です。
介護保険制度ですけれども、これまで何度か改正がなされていますね。主なその改正点を教えていただけますか。
はい、これも詳しくは1月にまとめてお話し、することになると思いますけれども、大きく3つぐらい今日はご紹介をしたいと思います。始まった当初から介護保険は走りながら考える制度だということが言われてきました。で、まず大きな改正については、25ページの図5に簡単にまとめてありますけれども、介護保険は3年ごとに、介護保険料の見直しを行っていて、そして、その度に、さまざまな改正が行われるんですけれども、一番大きい改正の一つは2005年です。ここに介護予防という考え方が入ってきました。地域包括ケアという言葉も入ってきて、地域包括支援センターが大体中学校区かそれよりもやや大きめの単位で設置されることになりました。このセンターには介護予防を担当する保健師、それから社会福祉士、そして、ケアマネジメントを包括的に行う主任ケアマネージャーという3つの異なる職種の専門職が常駐して、チームアプローチをしながら高齢者の生活を見守っていこうという、そういった考え方が導入されたんですね。そして要支援者、介護が必要になる前の高齢者に対しては、介護予防給付を提供して、できるだけ介護が必要にならないようにしましょうという考え方も導入されました。さらに、地域密着型サービスというように、地域の人々が参加することによって行われるサービスというものも制度化されていくことになります。そして2011年にも大きな改革が行われていて、24時間対応の定期巡回随時対応型サービスというものが創設されたりとか、あと介護職員による一部医療行為ですね、普通は、家族の方が痰の吸引や、簡単な医療行為を行うわけですけれども、そういったものも介護職員ができるような、そういうより在宅生活を可能にするような試みが取り入れられたんですね。そして一番大きな改革、最近の改革といいますと2014年ですけれども、地域包括ケアシステムをさらに充実実現していくという意味で、予防給付サービスというものを見直していく、要支援者への訪問介護、通所介護をより地域の皆さんの力でやっていくという方向性、それから一部の人には利用者負担2割にしていく、それから特別養護老人ホームは要介護3以上の人に重点化していくというような改革もなされました。介護保険給付は重度者へのターゲット化、給付のターゲット化が進んでいると言えます。このように、介護保険一つを見ても15年間の中で大きく変わっていますが、介護は戦前戦後、そして介護保険が始まった2000年代というように、常に、人口動態や私たちの生活形態の変化に合わせて大きく変わってきているということを今日はご理解いただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。高齢者福祉の課題第1回、高齢社会と日本の介護、お話は大阪大学教授の斉藤弥生さんでした。なお、この放送のテキストが発売されています。どうぞお近くの書店でお求めください。書店にない場合は NHK 出版にお問い合わせください。郵便番号 150-8081 NHK 出版テキスト係、電話は0570-000-321 です。では、社会福祉セミナーを終わります。